Why don't we start with a prayer?
はい、ではお祈りで始めましょう。
Father, we thank you for this time that we can study from your word.
天のお父さん、こうやってみんなで集められてあなたの御言葉を学ぶ時間を与えられたことを感謝します。
I thank you that we don't have to guess who you are.
私たちがあなたがどういう方かっていうのを単に想像することしかできないってわけではないことに感謝します。
I thank you that we don't have to guess what your will for our lives is.
あなたがどこをどういうご意思を持っておられるか、どこに私たちを導こうとしておられるかということをただ単に私たちが推測するだけではないっていう状況に置かれていることに感謝します。
The Lord, open the eyes and ears of our hearts today.
私たちの心の目と耳を開いてください。
Teach us about yourself.
あなたご自身を私たちに示してください。
Teach us about your church.
あなたがこの教会をどういうふうに見ておられるかを私たちに教えてください。
Show us things that we need to do.
私たちがなすべきことを教えてください。
If Peter and myself, the words speak.
ヒデと私に語るべき言葉を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Technical adjustment.
はい。
Okay.I've mentioned this before, but in the Japanese language, there are a lot of words that are borrowed from English.
前にもこういうお話したことあるんですけれども、日本語の中には、外国語から、英語からもそうですけれども、こう借りてきた言葉がそのまま、日本語になっているという言葉があります。
Now, sometimes this is very useful for communication.
それは時には、外国人と日本人の間でコミュニケーションするにあたって非常に便利なこともありますし、
For example, most people understand words like computer or internet.
例を挙げて言うならば、コンピューターとか、インターネットっていう言葉は皆さんすぐどういうことかって分かりますよね。
But sometimes this is not so helpful.
でも時にはそれが、便利ではないこともあります。
Because sometimes people in Japan will use English in interesting ways.
時にはその日本人の方が英語をちょっと変わった方法で使ってしまうからです。
For example, whenever they're talking about ownership, they tend to use the word my.
はい。日本人が何かそのものとか物事に対してその所有権を表すためにそのものにとか物事に対して my っていう単語をつけることがありますよね。
Here at Crossroad, we have the My Cup campaign.
クロスロードで言うならば今 My Cup キャンペーンっていうのをやっています。
So if you bring your own cup to Crossroad, we'll fill it up with coffee or tea or other drink.
はい。自分のこうマグカップとかいろんなタンブラーとかで持ってきていただいたら自分のそのカップで、お茶とかコーヒーとかを飲んでいただくことができます。
Now, in that case, that's fine.
そのケースでは、大丈夫です。
But the problem is in Japan, other words like your, his, her disappear.
あるケースでいくと、you are あなたのとか彼女のとか彼のっていうのがこう必要なのにそれがその部分がすっ飛んでしまっていることがよくあります
。I read a story in the newspaper once where a police officer stopped a foreigner who was driving a car and said to him, "Is this my car?"
これ日本語で言うと全然違うあれになっちゃうんですけど、ある警察、まあこういうストーリーがあったんですね。ある警察官が外国人が運転している車を呼び止めて、職務質問をしました。で、その運転している人に対して日本人の警察官が聞くわけですよ。これはあなたのマイカーですか？
And the foreigner said, No, it's not your car, it's my car.
でもその言われている外国人の人からすると、あなたのマイカーですかって言われたら、なんかすごいこう混乱しますよね。なんか、いやいや、これはマイカー、あなたのマイカーでは、警察官のマイカーではなくて、私の車です。
In Japan, we also have something called my number.
もう一つは最近ね、よく聞きますよね。マイナンバーっていう単語があります。
It's the identification number for everyone who lives here.
それは、日本に住んでいる人が、一人一人が、固有の番号を持つっていうことですよね。
But that can lead to some strange English too.
それも英語を話す人からするとちょっと変に聞こえるんです。
I was filling out my tax forms this month.
今月、その税金関係の書類を書く。仕事をしてました。
And when I was filling it out, I realized I needed my wife's and my daughter's number.
で、書類を書いていって気づいたんですけども、その書類に、私の妻と娘の、マイナンバーも必要だっていうことが分かったんです。
So I sent an email to my wife.
で、妻に E メールを書きました。
And I wrote, Can you tell me you're my number?
あなたのマイナンバーを送ってくれますか？
I'm a native English speaker.
もともとネイティブな英語を話す人なので、
My English is getting corrupted.
だからすごいそれをやっているとなんか自分の英語がもうぐちゃぐちゃダメになってしまっているような感覚になり、陥ります。
Things do get better when the Japanese borrow entire phrases from English.
日本語、そう、英語からもう全てのフレーズ全体を日本語に持ってきているときは全然問題ないんです。
So for example, in Japan now we have the phrase barrier free.
バリアフリーという言葉がありますよね。
You know, basically what that means is that we try to make it easier for people who are physically challenged to get around places.
身体的にその、チャレンジを受けている人が、障害なくどこにでも好きな時に好きなところへ移動できるようにっていうことで言われている言葉です。考え方です。
Stairs can be barriers for people in wheelchairs, so we make sure we have elevators.
階段っていうのはだから車椅子に乗っている人にとっては、それが障害、障壁になるわけですよね。
The high school I teach at is a barrier-free school, so we've had people in wheelchairs attend our school.
で、私が働いているその高校はそのバリアフリーということを掲げて、学校にエレベーターをつけました。車椅子で通ってくる生徒がいるからです。
Well, what does this have to do with all of us?
私たちにとってじゃあバリアフリーというのはどういうことを考えていったらいいでしょう。
I was talking with one of our translators, Kazue, recently.
最近、ここにたまに出てくる通訳者のカズエちゃんと話をする機会がありました。
She was talking about her vision for the interpreting team, and the phrase that she used was,Barrier free.
で、カズエちゃんと話していて、カズエちゃんが通訳者のミニストリーの、スローガンとかテーマとしてバリアフリーっていう言葉を掲げたいっていうふうに言いました。
That through the interpreting team, the barriers of language would be torn down at crossroad, especially during the message time.
で、通訳者のミニストリーとか通訳者が通訳することによって、その日本語と英語っていう言葉の壁をこの教会の中で、打ち壊したいということでした。
But as she said that, it really struck a chord in me.
でもそれだけではなくて、その言葉がすごく私の心の琴線に触れたんです。
Because that's exactly what God wants here at Crossroad.
それは本当に神様がこのクロスロードという教会でなそうとされていることを表している言葉だっていうふうに思ったからです。
He wants a barrier-free church.
神様はバリアフリーの教会を望んでおられます。
He wants a church where there's no barriers between any of us, and we are truly one.
神様は本当にこの中の誰の間でも、障壁、壁がなくって、本当に一つであることっていうことを願っております、望んでおられます。
But what does that mean exactly?
それはじゃあどういう意味なんでしょうか?
Let's take a look at the book of Ephesians chapter 2.
今日はエペソの、2章です。
One of the leaders of the early church, the Apostle Paul, was writing this letter.
初代の教会のリーダーの一人に、パウロという人がいます。それ、パウロが書いた手紙です。
It says it's addressed to Ephesus, the church in Ephesus, which is in modern-day Turkey.
今でいうところのトルコにあたるエペソという地域の教会に宛てて書かれた手紙です。
But most likely, this was a circular letter.
これは、言ってみたら、回覧版みたいな、回覧のために書かれた手紙です。
It was a letter that was passed around to the churches that Paul had started in that area.
パウロがエペソの地域で始めた教会に、回覧されるようにっていう意図で書かれた手紙です。
And one of the themes that you see in this letter is this idea of barrier free.
そしてこの手紙の、アイデア、書かれたアイデアの一つになっているのがバリアフリーという考え方です。
But Paul doesn't start with the idea of breaking down barriers between people in the church.
で、パウロはその教会の中の人たちの間だけでのバリアをなくしましょう、障壁、壁をなくしましょうって言ったのだけではなくて、
Rather, he starts with a much more important concept.
それよりももっと大事な考え方がある、このバリアフリーという考え方の中に含まれているということを言いました。
The need to break down the barrier between us and God.
それは神様と私たちとの間にある壁 についてです。
Let's take a look at verses 1 to 3.
1節から3節です。
As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
エペソの2章の1節から3節です。 あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
What was the barrier between us and God?
神様と私たちの間にある壁っていうのは何のことを言ってるんでしょう
?It was our sin.
それは罪についてです。
It was our rebellion against God.
神様に対する私たちの反逆、反抗です。
It was saying to God, I don't need you, I'm going my own way.
それは神様に対して私たちが神様、あなたは別に必要ありません。自分の生き方で私たちは生きていきますということです。
Paul says here that we were dead in our transgressions and our sins.
パウロは私たちは私たちの罪過と罪の中にもうすでに死んでいた存在だというふうに言っています。
But that means is that our sins totally separated us from God.
それは罪の中に死んでいたということは私たちは神様と私たちの関係というのも完全に遠ざけられていた壁があったということです。
More than that, we were under a death sentence from God.
そればっかりではなくて私たちは、死に値することをしてしまった存在だというふうに言っています。
Because we had rebelled against our creator and our rightful king.
なぜかというと、私たちは私たちを作られた、正しい義である神様に対して、罪を犯したからです。
We followed the way of Satan, whom Paul calls the ruler of the kingdom of the air.
今読んだ箇所のところに出てきましたけど、空中の権威を持つ支配者というのが出てきましたけれども、これはサタンのことです。
Satan was an angel who rebelled against God.
サタンはもともと天使だったんですけれども、神様に対して反逆、反抗したために、サタンになってしまいました。
And all of us followed Satan's example.
そして私たちもそのサタンの例に残念ながら従ってしまって、神様から遠ざけられた罪である存在になってしまいました。
Instead of living for God, we started living for ourselves.
神様のために生きるのではなくて、自分たちのやり方で自分たちのために生きるっていう選択をしてしまいました。
But ultimately, we can't blame Satan for our rebellion.
でも私たちは、サタンのことを、責めることができません。サタンが反逆したということに対して私たちはそれを責めることができません。
Instead, Paul says that by our very nature, we are deserving of God's wrath in our life.
なぜかというと、私たちはもう私たちの持っている性質そのものが神様に反逆するものであって、それが神様の見怒り、怒りを買っているということでした。
Now, lots of people don't want to hear that for a couple of reasons.
でもこういう話になると、何かの人たちはこの話は聞きたくないというふうに2つの理由で思われると思います。
For one thing, they like to think they're pretty good.
なぜかって言ったら、自分のことを別にそんなに悪い存在だっていうふうに悪い人だって思ってないし。
Oh, sure, I do a few bad things here and there, but basically I'm a good guy, I'm a good girl.
これって、まあ、数えたらいくつかは悪いことはしたけれども、周りから見たら全然、いい人、私はいい人だっていうふうに思うっていう人もいるでしょう。
But Paul says that in your very nature, there's something that twists you toward what's evil.
でも、パウロは皆さん一人一人の中のもう持って生まれた性質の中に、正しい義である神様からねじ曲げられて、それから遠ざかってしまう性質が一人一人私たち人間にはあるということを言っています。
Do you find that difficult to believe?
それを信じるのは皆さん難しいでしょうか?
Think about this for a minute.
こんなふうに考えてみてください。
How many of you parents have to teach your children how to be bad?
親の皆さんに、ね、こういうふうに考えてみていただきたいんですけれども、皆さんの子供さんたちに、皆さんの子供さんがどうやったらじゃあ悪い子になれるかっていうのを教える親はいるでしょうか?
Now, Johnny, let me teach you how to be selfish.
じゃあ、ジョニー、今から君にどうやったら自己中心的になれるか今から教えるからねっていう親はいるでしょうか?
Now, Mayu, let me teach you how to disobey mommy and daddy.
Mayu ちゃん、じゃあ今から、あなたのお父さんとお母さんにどうやったら不従順になれるか、言うことを聞かない子になれるか今から教えるからねっていう親がいるでしょうか?
Do you ever do it? Do something like that?
そういうことをする親がいますか?
Of course not!
いませんよね。
We don't have to teach our children to be bad. They just do things bad by nature. 、
ね、教える必要もなく、彼らは自然なままで、親の望まないことをやりますよね。
We have to teach them what's right and wrong.
だから私たち親は、 何が正しくて何が正しくないかということを子供に教える必要があるわけです。それをしなければ本当にどんどん間違った方向にどんどんどんどん離れていってしまいます。
Some of you might think, well, yeah, maybe I was bad when I was younger, but I'm much better now.
ある人にとっては昔は結構いろいろやんちゃなこともしたけど、今はそうでもない、いい人だよっていう人もいると思います。
Really?
本当ですか?
If you really think so, try this experiment.
そう言って、言っている人、思っている人は、ぜひこれを一つ試してみてください。
Ask your husband, your wife, your coworkers, your friends, what are the blind spots in my life?
皆さんの、夫であったり、妻であったり、皆さんの同僚であったり、友達に対して、自分の欠点は何かっていうのを周りの人に、その人たちに聞いてみてください。
What faults do everyone else see in me that I don't see?
周りの人たちに見えていて、自分が気づいていない盲点だったり欠点をが何かっていうのを教えてくださいっていうふうにその周りの人たちに聞いてみてください。
How many of you want to do this experiment?
それやってみたいという人。
Few brave people.
何人かの勇気ある人はいますね。
But not many people want to do that.
でも多くの人はそれはあんまり望まないですよね。
The thing is, if people are honest with us, we'll find out very quickly we're not as good as we think we are.
周りの人たちが正直であればあるほど自分が思っているほど良い存在ではないということにおそらく気づくからです。
The other thing that people don't like to hear is that we are under God's wrath.
そしてもう一つは私たちが神様の見怒りに値する存在だっていうことを信じない、聞きたくないっていう人がいると思います。
They say, God is love.
だって神様は愛なる方でしょ?
How could God be angry with me?
その神様が なぜじゃあ私に対して怒りを持つんですか?
But Paul tells us here that anyone who has rejected God, who is in rebellion against God,is under God's wrath.
なぜかというと神様を拒絶した人、神様に従わなかった人っていうのはそれが罪であって、そのことに対して神様は見怒りを持たれるっていうふうに書いてあります。
And it is a just wrath.
それは理不尽なものではなくて、そういう理由のある正当な怒りです。
Because like we said, he is our creator and our rightful king.
なぜかというと神様が私たちを作られた私たちの主であり、王であるからです。
Not only that, time and again, we have wounded the people around us.
神様だけではなくて、私たちは自分の周りの人たちをも同じように傷つけていると思います。
We have done things, we have said things that have hurt our family, our friends, our coworkers.
何か私たちが、してしまった言動によって、自分の家族や友達や同僚を傷つけてしまったことがあると思います。
And if God is truly a just God, he cannot simply Turn his eyes away from it.
神様は、本当に正しい方で正義を求める方でおられるのでその間違った状態をそのままに捨ておかれる方ではありません。
If he is a just God, he cannot ignore sin. He must punish sin.
ですから罪をそこに見つけたならばそれを罰する神様です。
And so there's a huge barrier between us and God.
ですから私たちと神様との間にはもともとは大きな隔て壁があるわけです。
Now, if Paul had stopped there, we'd be pretty miserable.
もしパウロが、エペソへの手紙をここで書くのをやめてしまっていたら、私たちは本当に惨めな存在だと思います。
But fortunately, he goes on.
でも幸いなことにパウロは続けてくれています。
Take a look at verses 4 to 9. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions.It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast.
エペソの2章の4節から9節です。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは、後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。 あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
Says here that we were dead, that we were powerless to save ourselves.
私たちは自分をもう私たちは死んでいた存在で自分で自分のことを救うことができないっていうふうに書いてあります。
But then God saved us.
でも死んでいた私たちを神様は救ってくださいました。
Why did he do that?
神様はじゃあなぜそれをされたんでしょうか?
Because we were better than other people.
もし皆さんが隣の人よりもちょっと優れているからでしょうか?
No, we were no better than anyone else.
ね、みんなはここにいる皆さんは同じです。平等です。同じ存在です。
But by His grace and His mercy, God woke us up to our need.
ただ神様の憐れみと恵みによって私たち一人一人は救われました。
We realized that we needed Him.
そして私たちは神様が必要であるということ、私たちには神様が必要であるということを再認識させられました。
We realized that we had wronged Him and wronged others.
私たちは神様に対してもう間違っていたし、周りの人たちにも間違っていたということに気がつきました。
And when we repented and we said, God, forgive my sin, God, forgive my rebellion against you.
そして私たちは神様に対して自分が自分の道を求めてしまった、間違っていましたということを神様に前に悔い改めました。
And when we came to Jesus and said, I believe you died on the cross for my sin and rose again, please be my Lord.
そしてイエス様の御前に出て自分が、イエス様に対して を犯してイエス様が私たちの罪の代わりに十字架にかかってくださいまったことを信じて、イエス様を、自分たちの主としました。
When we did that, Paul says that God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm.
それをすることによって、ここ今読んだところに書かれていましたけれども、私たちはイエス・キリストと共によみがえり、共に天のところに座らされている存在だというふうに書いてあります。
That doesn't just mean we're going to heaven someday.
それは私たちがいつの日か、将来天国に行ったらそうなるということを言っているわけではありません。
It means that right here, right now, we are children of God.
それはもう私たちは今この瞬間すでに神様の子供とされているということです。
And we are part of His kingdom.
私たちは天の御国の一員です。
And all of this is by grace.
そしてそれはすべて神様の御恵みによってなされているということです。
It's by Jesus' work on the cross and His paying the price for our rebellion.That now we can be forgiven.
それはイエス様が私たちの、罪のために十字架にかかってくださって血を流してくださったことによって私たちは、買い取られて神様と和解をしたということです。
We had built up a huge barrier between us and God.
私たちはもともとは自分たちと神様の間に大きな壁を作ってしまっていました。
But God in His grace tore it down.
でも神様の御恵みがその大きな壁を取り去ってくださいました。
And now he has made us new creations.
そして神様は今私たちを、新しい創造だっていうふうに、おっしゃっています。
Take a look at verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
はい、エペソの2章の10節です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
I used to think that this meant that when God created us, He said, Oh, my handiwork.
私はその自分がその生まれる時のことをこれは言っているんだ。っていうふうに思っていました。神の作品として良いものとして作られたっていうのは自分が生まれる時のことを言っているんだっていうふうに今までは思っていました。
He probably does that.
もしその要素もあると思います。
But the more I look at it, the more I think Paul is talking about what happens when we become Christians.
でもそれは、その時よりも私たち一人がクリスチャンになる時のことを言い表しているんだなということを、考えるようになりました。
Because in Christ we are made into something completely new.
ここにも書いてありましたけど、私たちは、キリストイエスにあって完全に新しいものとされた存在です。
In 2 Corinthians 5:17 it says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here.
第2コリントの5章の17節にはこういうふうに書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Now in the Japanese Bibles and in most English Bibles, it says if anyone is in Christ, that person is a new creation.
日本語の聖書や大半の英語の聖書もそうなんですけれども、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。その人はっていうことが言われています。
But literally, Paul says, if anyone is in Christ, new creation.
でも、もともとのその意味をたどっていくと、それは、その人はっていうのではなくて、誰でもキリストのうちになるなら、新しく創造が起こったっていうことです。その人はっていう限定は、人間だけに対する限定はないんです。
Now, the Bible says that someday God will create a new heavens and a new earth.
そして聖書は言ってますよね。神様は新しく、本当に創造をされる、新しい創造をされる。
But that new creation is not just something in the future.
で、そしてそれはいつかわからない遠い、存在の話ではなくて、
God has already started His new creation work in you and in me.
それは私たちクリスチャンの一人一人の中で神様がもう新しい創造を始められているということです。
God's made us into people that love Him and want to serve Him.
そして神様は私たちを神様を愛するように作られています。
Our old life of living for ourselves is gone. It's dead.
私たちのその昔の、自分たちのために生きて自分の、やりたいようにやっていた人生は、もう過ぎ去って、過去のものになりました。
Now we've been recreated into new people that can touch this world.And make a difference in this world for God.
そして私たちは神様によって、この世に触れてこの世を新しく作り変えるための、存在として神様に新しく作られたっていう存在です。
So the first barrier that God knocked down was the barrier between us and Him.
ですから神様は一番最初に壊された壁っていうのは私たちと神様との間にあった壁です。
But when Jesus came, God knocked down another barrier.
で神様はイエス様を送られたことによってもう一つ違う壁も、打ち壊されました。
You see, there was a barrier between people as well.
それは、人々の間にあった壁です。
And the main barrier was between Jews and Gentiles.
それは、主なものとしては、ユダヤ人と異邦人との間にあった壁です。
Gentiles are anyone who is not a Jew.
異邦人って言ってるのはユダヤ人以外の全ての人たちです。
How many of you are not Jews?
ユダヤ人ではないっていう人手を挙げてください。
Wow, we have a lot of Jews here.
ユダヤ人の人いっぱいいますね。手を挙げてない人がいる。
Everyone is very shy.
はい、そうだと思います。
Anyway, if you are not a Jew, you are a Gentile.
はい、皆さんがもし、ユダヤ人でないとするならば、皆さんは異邦人という括りに入ります。
And several thousand years ago, God called a man named Abraham to leave his country.And God promised to make him into a great nation.
数千年前のお話ですけれども、皆さんご存知だと思いますけれども、神様はアブラハムという一人の人を選んで、その人の子孫が大きく増えて一つの国になるということを約束されました。
God kept his promise.
そして、その約束を神様は果たされました。
And from one man came this nation that we now call Israel.
で、今日でいうイスラエルという国がそれに当たります。
God delivered them from slavery in Egypt and he made a covenant, which is kind of like a contract with them.
そしてその、子孫に当たる人たちはエジプトで捕らえられていたところから、連れ出すときに神様はその人たちと約束をされました。
Part of that covenant was that all the males would be circumcised.
その、契約の一つに、すべての男性は割礼を受けなければならないというものがありました。
For those of you who don't know what circumcision is, please Google it at home.
割礼というのがどういうことかわからない人がもしいらっしゃったら、お家に帰って Google してください。
But beyond that, it was a covenant that said, "You will be my people, and I will be your God."
その契約というのは、あなたたちは私の民であって、私はあなたたちの神であるというのが契約でした。
So because of this covenant, there was now a major division, a major barrier between Jews and Gentiles.
そのことによって、ユダヤ人と、それ以外の人たち、異邦人の間には大きな壁ができました。
The Jews were God's special people, the Gentiles were not.
なぜかと言ったら、ユダヤ人というのは神様から選ばれた特別な人々で、で、異邦人というのはそれ以外の人々です。
Why did God do that?
神様はなぜじゃあそれをされたんでしょう。
Was he discriminating against these other nations?
それは他の国と、イスラエルを区別する、差別するために神様はそうされたんでしょう。
No, God's intention was that Israel would be a light to the nations around them.
そうではなくて、神様はイスラエルが他の国 のに対して光である存在でになるようにということで神様はイスラエルを選ばれたんです。
That others would see Israel and see how God was working in them and that they would be drawn to God through Israel.
他の人たちが神様がイスラエルでされる御業を見て神様に、惹かれる魅力を感じるっていうふうになるように神様はイスラエルを用いられました。
And sometimes that happened.
で実際にそのように、いくつかの出来事はなりました。
We see several stories in the Bible how outsiders to Israel came and became part of Israel and worshiped the one true God.、
うん、で、いくつか、聖書の中にも出てきますけれども、イスラエルの外、異邦人たちがイスラエルにやってきて、神様のことを礼拝するようになったっていうストーリーがいくつか聖書にも出てきます。
But most times it didn't happen.
でも、多くの場合それは起こりませんでした。
And the reason it didn't happen was because time and again,Israel broke their covenant with God.
なぜかと言ったら残念なことですけれどもイスラエル の, そのユダヤ人たちが神様との約束を守ることができなかったからです。
They broke it so often that finally God said, enough, this covenant is not working.
神様はあまりにもそのイスラエルの人たちが自分との契約を破り続ける何度も破るのでもうそのことに対してうんざりたくさんだっていうふうに神様は思われました。
I'm going to make a new covenant.
それで神様は新しい契約を結ぶというふうにおっしゃいました。
And this covenant isn't going to depend on people keeping my laws because they can't keep my laws.
それは新しい契約はその、イスラエルのユダヤ人たちが与えた契約を約束を守るっていうことに基づくものではないものに神様はされました。なぜかって言ったらそれまでの間ユダヤ人が一つもその約束を守ることができなかったからです。
So this is the new covenant I'm going to make.
で神様はおっしゃいました。これが私が今から、する新しい契約だ。
My law is not going to be written on stone or on paper anymore.
その新しい契約は、石とか紙に書きつけるものではなくて、
I'm going to write my laws on their hearts.
それは民の一人一人の心に書きつけるっていうふうに神様はおっしゃいました。
I'm going to change their hearts so that they'll want to serve me, so that they'll want to love me.
そのことによってユダヤ人の心を変えて神様に仕えたいという心をもう一度呼び起こさせようと神様はされました。
I'll forgive their sin.
ユダヤ人の罪を神様はそのことで許されようとしました。
They will all know me.
で、ユダヤ人が一人残らず自分のことを知るようになるようにっていうふうに望まれました。
And they will be my people once again, and I will be their God.
もう一度彼らの、神になって彼らが私の民になるということを望まれました。
But this new covenant wasn't just to be for the Jews, but for the Gentiles as well.
でもそれはユダヤ人のだけのための契約ではなくて、異邦人のための契約でもありました。
It was for everyone who would put their faith in Jesus.
それはイエス様に信仰を置く人すべてに対しての契約でした。
And that's why he says in verse, Paul says in verse 11, Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised.By those who call themselves the circumcision, the Jews, which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in this world.
ですから、パウロは11節と12節でこのように言っています。ですから、思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。
Before Jesus came, we Gentiles were all outsiders.
イエス様が来られる前っていうのは私たちは本当にただ単なる部外者でした。
If you wanted to have a relationship with God, you had to become a Jew and follow all their laws and all their rituals.
神様との関係を持とうとしたらユダヤ人にならなければいけなかったし、すべての戒律を守らなければなりませんでした。
We talked about this before, but in the temple courtyard, there literally was a wall that said Gentiles cannot come any closer to the temple.
これまでにも皆さんと学んだことがありますけれども、そのユダヤの神殿には壁があって、それ以上は、異邦人はそれ以上入れないっていう大きな壁がありました。
If you cross that wall, you're going to be killed.
で、異邦人がそれも壁を越えて中に入ろうとすると、本当に殺されてしまうっていう決まりがありました。
So there was a wall between Gentile and Jew, a wall between God and Gentiles.
ですから、異邦人とユダヤ人の間には壁がありましたし、 異邦人と神様の間にも大きな壁がありました。
But look at what Paul says in verse 13. But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ.
でも13節でパウロはこのように言っています。しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。
Because Jesus took the punishment for our sin on the cross, and He brought us near to God. He tore down the barrier.
イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって、血を流して、十字架で血を流されたことによって、私たちと神様との間にあった壁は取り去られて、神様と私たちは近づくことができました。
But that's not all.
でもそれがだけが全てではありません。
Look at verse 14.For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. And in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility.He came and preached to you who are far away, and peace to those who are near, who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit.
はい、14節から18節です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。
Jesus brought peace between the Gentiles and God, and He brought peace between Gentiles and Jews.
イエス様が来られたことによって、異邦人と神様との間の壁は取り去られましたし、ユダヤ人と異邦人との間にあった壁も取り去られました。
But to do that, He had to do something that none of the Jews before Him could do.
でもそれを成し遂げるために、イエス様はそれまでのユダヤ人が誰一人成すことができなかったことをされました。
He had to fulfill that old covenant God made.
それは神様が作られた、古い契約、旧の契約をすべて成就させるということです。
God didn't just want to throw away the old covenant.
神様はただ単に、古い契約をもうなかったことにしよう、忘れようって言われるような方ではありません。
Before he brought in the new covenant, he wanted to make sure that old covenant was fulfilled.
新しい契約を持って、される前に古い契約が成就するということを神様は求められました。
And Jesus did that.
そしてその役割をイエス様が果たされました。
He kept God's law perfectly.
イエス様が古い約束、契約をすべて成就させられました。
He lived a perfectly righteous life.
本当に何一つ欠けることのない、正しい義である、人生、生活を歩まれました。
But to live a perfectly righteous life wasn't enough.
でもそれだけでは十分ではなかったんです。
You see, God's covenant demanded death when people failed to keep it.
神様のその契約の中には、神様との契約を守ることができなかった時には、それは死をもって償うというのがありました。
That's why you see all these animal sacrifices in the old covenant.
ですから、旧古い契約、旧約聖書には、多くの動物の生贄っていうのが出てきますよね。
When someone broke God's law, an animal had to die in that person's place.
誰かが神様との、旧の契約を破ったとしたならば、その、贖いとして動物の、生贄をする必要がありました。
But Jesus was the final sacrifice.
そしてイエス様は最後の生贄となられました。
After Jesus fulfilled all the law, he died in the place of every one of us.Who failed to keep that law.
全ての、旧の契約を満たすためにイエス様はその役割を果たしてくださいました。
Now the old covenant is finished and we have a new covenant.
そのことによって古い契約が、過ぎ去って私たちは今神様との新しい契約を持っています。
One in which we don't come to God on the basis of trying to keep all these religious rules and regulations.
それは私たちが古い、今までたくさんの宗教的な立法とか習慣をすべて守ることによって成り立つ契約ではありません。
Instead, we come to God through Jesus' work on the cross for us.
そうではなくて、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、私たちの罪の結果をあがなってくださったということを信じるその信仰によってその契約が成り立っています。
Paul said that Jesus preached peace with God to those who are far away, meaning us Gentiles. Paul said that Jesus preached peace with God to the people who are far away, us Gentiles.
ここに書いてありましたけれども、私遠くにいた、神様から遠かった異邦人たちも、イエス様の働きによって神様に近づけられました。
And Jesus preached peace with God to those who were near, meaning the Jews.
ここに、今読んだところにあった神に近かった人たちっていうのが、ユダヤの人たちを表しているんですけれども、その人たちも同じように神様に近づけられました。近づくことができるようになりました。
And now all of us come to God the same way.
そのことによって、ユダヤ人、異邦人の境目なく同じように、すべての人たちが今神様の御前に出ることができるようになったわけです。
We come to God the Father through the Spirit who lives in us and leads us to Him.
そして、私たちには御霊が与えられたので、御霊を通して神様の御前に私たちは、出て神様に近づくことができます。
But again, Paul's main point is that the barrier between Jew and Gentile is torn down because there is no covenant anymore that says the Jews are God's people and the rest of you aren't.、うん
で、そのことによってユダヤ人と、異邦人との境はなくなりました。その、古い契約にあったそれはもうすべて過ぎ去ってなくなりました。
We all come to God through the new covenant.
そして私たちは新しい契約によって神様の御前に、出て近づくことができます。
And so he says in verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself.As the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.
はい、19節から22節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方ともに建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
Here in Japan, I'm considered a foreigner and a stranger.
はい、私はこの日本においては、日本人とか日本の人から見ると、他国人であって、まあ言ってしまえば寄留者です。
I've lived here over 20 years now, and I still don't have the rights of a full citizen of Japan.
はい、私は20年以上も日本に住んでいますけれども、完全な日本の市民権を持っていません。
For example, I cannot vote.
その一つの例として、私は選挙で投票することができません。
I can pay taxes, but I can't vote.
税金払うことはできるんですけれども、選挙で投票することができません。
This doesn't seem fair somehow.
ちょっとフェアじゃないなって思うんですけど。
But among Christians, there are no foreigners or strangers.
同じようにクリスチャンの中にも、外国人とか他国人とか寄留者っていう考えはありません。
We are all full citizens.In God's kingdom.
全ての一人一人のクリスチャンが神の御国の完全な市民権を持った一人一人がそういう存在です。
More than that, we belong to the same family.
もっと言ってしまえば私たちは一つの家族に属しています。
And together, Jew, Gentile, Japanese, American, African, Canadian, Australian, or whatever you are, we are all being built into one temple to God.
ユダヤ人であっても、異邦人であっても、日本人であっても、アメリカ人であっても、何？オーストラリア人であっても、どこの国に属しているとしても、私たちは神の御国に属する同じ市民権を持った存在です。
You see, God's temple is not a building.
で、神の宮っていうのは建物のことを指しているのではありません。
All of us together are God's temple and God dwells within
us. 私たち一人一人の中、私たちが集まったところに神様が、宿るというふうに言われています。
So Paul says in chapter 3, verse 1, for this reason.
エペソの3章の1節で、パウロがこういうわけでっていうふうに始めていますけれども。
Then for some strange reason, he interrupts himself for 13 verses.
なんでかわかりませんけども、13節までは、ちょっと話が、違う、自分に関することとかに外れてしまっています。
We don't have time, so we're going to skip down to verse 14.
時間がないので、14節まで飛ばします。
And he says, for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name.I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
はい、エペソの3章の14節から19節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒とともにその広さ長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。
I want you to notice something here.
ここで皆さんに気づいていただきたいことがあるんです。
It's not so clear in the English, it's very clear in the Japanese.
英語でこの箇所を読むとそんなに明らかではないんですけれども、日本語の聖書で読むと明らかに語られていることがあります。
All these yous are plural, not singular.
英語の単語の you っていう言葉ですけれども、これは複数形です。日本語でちゃんと書かれてますけれども、あなた方っていうふうに書かれています。あなたではありません。
And Paul says, all you Christians have the same father and it doesn't matter what nation you're from.
パウロは言ってるんです。どの国に属しているかなんていうのは問題ではなくて、すべてのクリスチャンがっていうふうに言っています。
And I pray that God would strengthen all of you, His church, with power through His Spirit.
一つの御霊であって、信仰も一つです。主は一つ、信仰は一つですっていうふうに言っています。
You see, God doesn't tell His church, here's what I want you to do, do it.
そして、神様は、これが、これからのやり方です。じゃあやってっていう神様ではありません。
Instead, His Holy Spirit lives in us, and He empowers us to do the work.
そうではなくて、私たち一人一人に、御霊を送られて、その御霊を通して、神様が求めておられる働きをする力をも与えてくださっているのが私たちの神様です。
And Paul says that I pray that all of you would be rooted and established in God's love together.
そして私たちは、神様の愛に根ざして、一つにならなければならないと書いてあります。
Together, not just as individuals.
それは個人個人ではなくて、一緒にっていうふうに書いてあります。
That all of us, as we learn together, as we grow together, as we share with one another, that we would begin to grasp together how wide and long and high and deep is Christ's love for us.
同じように私たちは一緒に神様について学び、一緒に成長して、お互いに、いろんなことをシェアして、そして神様の愛の深さ、長さ、高さ、広さを、イエス様のその愛の大きさを一緒に学んでいこうというふうに書いてあります。
And as we grasp this truth together, then we will be filled to all the measure of the fullness of God.
その一緒にそれをすることによって、神様の愛の大きさ、広さ、深さ、高さが分かるようになるというふうにここには書かれています。
When the Jews made a temple for God in Jerusalem, God's glory filled that place.
で、ユダヤ人がエルサレムに神の宮を建てたときに、そこには本当に神様の、栄光で満たされました。
Now we together, God's people, are that temple.
今度は私たち一人一人がその宮としての役割を果たすべき時です。
And as we grasp His love together as one people, as his people, then his glory will start to shine through us. And this world will notice.
私たち一人一人が神様の大きさ、愛の大きさを理解するということを通して、周りの人たちが神様がどういう方かっていうことが、広げられていくことにつながっていきます。
So、let me ask you a question.
そこで皆さんに質問です。
Are we one at crossroads?
私たちクロスロードは、本当に一つになっているでしょう。
Through Jesus Christ, God tore down the barriers between us so that we could be one without division.
今まで学んできたところにあったように、私たちは神様によって全ての壁が壊されているので、私たちの間には壁は一つもないっていうことになっています。
That we would be a church with no outsiders.
ですから、教会において、中の関係者と部外者っていう考え方は一切成り立ちません。
But here at Crossroad, are we building other barriers that don't need to be here?
でも、私たちは本当にその神様がせっかく壁を壊してくださったのに、自分たち自身で余計な壁を作るようなことをしていないでしょうか、この教会の中で。
Let me talk about two things very briefly and then we'll close.
二つのことについて、そのことについてお話ししたいと思います。
One is just something to think about.
一つはちょっと考えてくださいというレベルのお話です。
The other is more serious.
もう一つはもう少し真剣なお話です。
When I was talking to Kazue, a thought came to my mind as she talked about a barrier-free church.
さっきもお話ししてましたけれども、Kazueちゃんと話をしていて、バリアフリーの教会ってどういうことだろうっていうことを考えてました。
And I thought, you know, how about having barrier-free small groups?
その中で、バリアフリーのスモールグループっていうのを始めてみたらどうかなっていうことを考えたんです。
For years we've had men's small groups and women's small groups.
私たちの教会には何年にもわたって、男性のスモールグループとか女性のスモールグループっていうのが存在してました。
We've had foreigner small groups and Japanese small groups.
同じように、外国人のスモールグループとか日本人のスモールグループっていうのがありました。
And there were reasons for what we did.
それは、まあ、理由があってそういうふうに、したので、別にそれは間違っていることではありません。
You know, obviously with no language barrier, it's much easier to communicate.
もちろん、その、することによって、言葉の壁っていうのを考える必要がありませんし、
And there are some things that guys can speak about more easily with other guys and things that women can talk about more easily with other women.
男性、女性って分けることによって、それぞれ同性の方が理解してもらいやすい事柄っていうのも当然あると思うので、それ自体は、問題がないと思います。
Sometimes schedule-wise, it's just easier to split things up into men and women small groups.
まあ、それで男性、女性って分けることによって、スケジュール的に、それぞれが成り立ちやすいっていう面もあったと思います。
But you know, I think there would be power in having small groups with foreigners and Japanese together.
でも私は日本人と、外国人が同じスモールグループに属することによって、それは、力を得るっていうことを、考えています。
I think there would be power in having small groups where men and women were together in the same group.
男性と女性が同じスモールグループに属することで、そのスモールグループが力を持つということ
を。ミニストリー together.
ミニストリー、奉仕の活動においては、皆さん普通にいろいろ男性と女性が混じって活動されていますよね。
We go to church service together.
この礼拝も同じだと思います。
But in small groups, that's where we get the chance to really know each other and bond with one another.
でもスモールグループっていうのは本当に一人一人の関係を近くして結びつくっていうのには良い機会です、ツールです。
To share with each other.
それぞれの人生をシェアするのにとても大切な機会です。
To pray with each other.
祈り合うためにも大事な場です。
To learn from each other.
お互いから学ぶっていうことに対しても非常に大事な場です。
To encourage each other.
お互いを励まし合うっていうことに関しても大事な場所です。
And to do so regularly and intentionally.
で、それを、継続的に、意図的にやり続ける必要があります。
Not just once in a while and by chance.
それは、まあ、ちょっと機会があったから、思いつきでできるときだけやってみようっていう性質のものではありません。
Now, am I saying that you shouldn't join in all men's group or all women's group?
それは、 別に私はその男性だけのグループに行ってはいけない、女性だけのグループに行ってはいけないということを言っているのではありません。日本人だけのグループとか外国人だけのグループに行かない方がいいということを言っているのではありません。
I'm not saying those things.
そうではありません。
Those are good things too. They have their place.
それは良いものです。
But if you want Crossroad to be one, maybe it's time.For some of us to start crossing some of those barriers.
でも今日の聖書の箇所で学んだように本当の意味でクロスロードが一つであるっていうことを目指すのであれば、男女とか、いろんなその分け方ではなくて本当にいろんな人が一つのスモールグループに属するっていうことが、これからの、クロスロードのためになると思います。一つの力になると思います。
It's something to think about anyway.
ぜひ皆さん考えてみてください。
You know, if you are interested in starting a barrier-free small group, please talk to Fumi about it after church.
もしそうやって、バリアフリーのスモールグループを始めていたいっていう方がいらっしゃいましたら、フミ先生に相談をしてみてください。
We'd love to help you start one.
そのことに対してできる、手助けを私たちはしたいと思います。
For that matter, please talk to me about it too, because I'm interested in starting a barrier-free small group too.
フミ先生にもそうですけども、私にもそのバリアフリーのスモールグループを始めたいという方は相談してみてください。私はそこに、興味を持っています。
Second question.
二つ目の質問です。
Are there barriers between you and others in this church?
この教会の中で皆さんと皆さんの周りの人たちの間で、壁はできていないでしょうか?
Again, Jesus went to the cross so that the barriers between us could be broken down and we could be one.
イエス様が十字架にかかってくださったことによって私たちと周りの人たちの間にあった壁は全て取り払われました。
Are you building up new barriers between you and others in the church?
それなのに、皆さんが今度は自分自身で周りの人と自分との間に壁を立てようとはしていないでしょうか?
Is there unforgiveness in your heart?
それは、もしかしたらその相手の人に対する、許さない心かもしれません。
Anger.
怒りかもしれません。
Criticism.
その相手の人に対する批判かもしれません。
Judgmentalism.
その相手の人に対する裁きの心かもしれません。
Bitterness.
その相手の人に対する苦々しい思いかもしれません。
Those things will not just put up barriers in the church. It will tear it apart if we don't deal with it.
それらのものはただ単にこの教会の中に壁を立てるだけではなくて、この教会を最終的には崩壊に導いていきます。
And so Paul urges us in chapter 4 and we'll close with this.
でパウロは、最後4章のところでこういうふうに、強く言っています。
As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. I love the Japanese here. It says, be passionate to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.There's one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Verse 31. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave.
はい、エペソの、4章の1節から6節です。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ。信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。31節に行きます。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
What do you think?
皆さんどう思われたでしょうか?
Can we have a barrier-free church?
私たちクロスロードはバリアフリーの教会になれるでしょうか?
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for sending Jesus to die on a cross for us.
神様、私たちの罪のためにイエス様を十字架にかかってくださったこと、かけてくださったこと、本当に感謝します。
Thank you for tearing down the wall that was between you and us.
私たちとあなた、神様の間にあった壁を打ち壊してくださったことを感謝します。
Lord, you also tore down the walls that stood between, you know, people, between each other.
そして私たち、人々の間にあった壁をも打ち壊してくださったことを感謝します。
Lord, don't let us build up new barriers.
私たちにどうかその、あなたが打ち壊してくださった壁をまた作るようなことを、私たちがしないように導いてください。
Lord,Tear down any barrier that might stand between people here at Crossroads.
クロスロードの中にの人々の間に本当に壁ができないようにないようにあるならば壊してください。
And help us to be one.
私たちが本当の意味で、あなたに会って一つとなることができるように導いてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
アーメン。